結婚生活に疲れた時の30のことだ。そのうち、結婚生活に疲れるのは誰にでもあること。結婚生活が長くなるにつれて訪れるのが天才です。昔の恋人という新鮮な感覚が失われたのは生活共同者という平凡な感覚。結婚生活をしてしばらく経つと、だんだん同列的な感情がだんだん普通の感覚になります。結婚してしばらく経つと、こういう悩みに直面するのです。まずそれは普通に起こり得ることです。どんな人間関係でも一緒にいる時間が長くなると同列的な感情が落ちるのは当然です。どんな夫婦もあることなので驚くことではありません。大切なことはここからです。同列的な感情が落ちるのを通り越してされているような案内のです。挨拶し合うことまでは感謝をし合うこともない。励まし合うことまでは愛し合うこともない。夫婦として冷めた関係に切ってしまうと要注意です。改善のことを見ることなく放置していると、倦怠感がどんどん悪化していきます。話すのも辛くなったり、顔を見るのも嫌になったりすると大変です。最悪の状況になってから改善するのは非常に苦しい。誰だとしてもまだ改善できるチャンスはあります。まだ間に合う。再び昔の感覚を戻そう。意気込んで改善に挑戦することが大切です。改善しようと思うから改善されます。結婚生活の際の改善にポイント。結婚生活に疲れた時の30のことだ。その2、結婚生活にもいろいろな形がある。結婚生活はこうでなくてはならない。固定観念があって縛られていると窮屈です。他の夫婦と比べると自分たちの結婚生活は変わった点もあるでしょう。夫は働きに出て、妻は家で子供を育てなければいけない。夫婦で財布を使わなければいけない。結婚生活は一戸で購入しなければいけない。世間では結婚生活はこういうものだという風潮や常識がありながらされがちです。特に固定観念の形成に深く影響しているのが自分の両親です。幼い頃からずっと両親の家で育ってきました。そのため両親が心がけていた夫婦の形は無意識のうちにそれが当たり前と思う傾向があります。しかし結婚生活にもいろいろな形があります。妻がそこで働きに出て夫が家で子供を育てることもあるでしょう。夫婦の財布はあえて使わず完全に別々にしている場合もあるでしょう。結婚生活は一戸で購入しなければいけないわけではなく、賃貸でもいいでしょう。他の夫婦や自分の両親にこだわらないことです。たとえ他の夫婦には珍しい習慣があったとしてもいいのです。自分たちは自分たちの事情があります。大切なことはお互いが納得していることです。自分たちの結婚生活は自分たちですよという意識が大切です。それは変。理解できない。誰に言われてもパートナーと納得していることなら何でもいいのです。たとえこの夫婦がおかしなめて見られたり、笑われたりしても無視でいいのです。固定観念もまず自分たちの結婚生活は自分たちです。結婚生活に疲れた時の30のことだ。その3、結婚生活に疲れたらパートナーの尊敬できるところを見せる。結婚生活に疲れた時はパートナーの尊敬できるところを探しましょう。どこもないはずはありません。尊敬できるところをきちんと探せばどんな人も一つはあるはずです。記憶力がない。考え方がすごい。自己管理が上手。食べ物がない。誰とでも分け方が話す。どんな時も落ち着いている。一度決めたら自分の意思を曲げない。こういう状況で何かを始めると結果が出るまで集中する。一見何でもない特徴に思えても改めて考えると自分には何でもない能力、性格、特徴があるはずです。尊敬できるところを探したらすぐな、羨ましい、さすがと素直に感心しましょう。相手の考えている点に集中すれば多少相手に許せない点があっても簡単になります。そういうことさ、考え方がない心理状態かもしれませんが、そういうことを考えないとますます結婚生活が緩む一方です。新婚生活に刺激を与えて元気づけるためにもパートナーの尊敬できるところを見せましょう。復活のチャンスは必ずあります。お互いに尊敬し合うことが結婚生活を豊かにさせます。パートナーの尊敬できるところを見せる。結婚生活に疲れた時の30のことだ。その分、大体的な模様が結婚生活を新鮮にさせる。結婚生活に疲れた時は大体的な模様をしましょう。模様をすると部屋の雰囲気が変わり、部屋の雰囲気が変わる時にも変わります。机やベッドの位置や向きを変える。新しいカーテンに交換する。一人当たりでもいいのですが、どうとなりますかに、模様替えを相手にした方が効果的です。室内の装飾や家具の配置などを変えると部屋の雰囲気が何と変わります。新鮮な刺激が増え、結婚生活に有意したを取り戻すきっかけになるでしょう。部屋の雰囲気は気づかないうちに住む人の心に影響を与えます。模様替えによって疲れても雰囲気が新鮮することで、作用ときっかけになるでしょう。体を動かせばだんだんテンションも上がってきて元気になっていくはずです。大体的な模様替えが難しければ、わずかな模様替えでも構いません。一人当たりで模様替えをするだけでも一定の効果があります。ただし、注意点が一つあります。もし、部屋の模様替えをするなら、家族の同意をもらってからにしましょう。急に部屋の模様替えされると、家族を驚かせます。時間だけでなく、費用もかかることもあるので、取り組みながら相談してからのおすすめです。大体的に模様替えをして、生活に新鮮な刺激を取り込む。結婚生活に疲れた時の30のことは、その後、完璧な結婚生活を目指さないような完璧。完璧な結婚生活を目指していませんか。パートナーとは仲良くしなければいけない。子育てがスムーズにできないといけない。美容師や母と仲良くしなければいけない。完璧を目指す姿勢は立派ですが、なかなか思うようにいくものではありません。いえ、思うようにいかないことが多いでしょう。完璧な結婚生活は雑誌や CM で読みかけますが、それはあくまで企業が描いた姿にすぎません。完璧な結婚生活なんてありません。現実では苦労の連続です。完璧な結婚生活が簡単にできれば苦労しないのです。むしろ逆に考えましょう。完璧な結婚生活を目指さないのが完璧です。パートナーと喧嘩することもあってよし、子育てがうまくいかないこともあってよし、美容師や母と揉めることもあるでしょう。家族としてのが少し疲れる。会話がなかなかうまくいかない。思うようにいかなくて嫌になる。アメリカをしながら少しずつ前に進んでいくのが結婚生活です。もっと簡単になり柔らかいことを持つことです。結婚生活の際は完全に強い適度に付き合っていくことです。思うようにいかない現実を楽しみながら受け入れた方が無理や不満を受け入れやすくなります。結婚生活に完璧を求めない。結婚生活に疲れた時の30のことだ。その6、煩わしいことは適度に聞き流してもいい。身内煩わしいことに悩まされることはありませんか。自分の親や義の親からの容赦な命令やアドバイスです。あなたにああしなさい、こうしなさいと余計な指示をしてくる。昔からこうするものだと決まっていると言って個人的なことを教えてくる。もちろん彼らは悪いはなくあなたの金を持っているのでしょう。しかし往々にしてそういうことは煩わしく聞こえるのです。反論すると金が目を染めるようなものであり余計な話がややこしくなります。だからとはいえ全てをそのまま受け止めていると精神的に耐えられません。ずっと真面目に聞き続けると発狂しそうになる。そんなことは適度に聞き流して頷きましょう。完全に聞かないのは相手に失礼かもしれませんが、発狂するようには天命です。話の全体であれば一度聞き流しても理解できるでしょう。理解できなくてもそうですね、なるほどという返事もあっていいでしょう。賛同できなくてもおっしゃる通りです、という返事もあっていいでしょう。あくまで適度の範囲ですが、ちょっと場合によっては人生に役立つ弱な事実です。そうでもしないとやっていられません。煩わしいことは適度に聞き流してストレスを感じないようにしましょう。煩わしいことはたまには適度に聞き流してその場を忍ぶ。結婚生活に疲れた時の30のことだ。そのなら、厳しくなりすぎてはいけない。優しくなりすぎてもいけない。範囲のある生活にはある程度の厳しさも必要です。子育ての方法、お金の管理、健康の管理など結婚生活には厳しさも必要です。しかし、厳しくなりすぎると今度は大変です。一回たりともミスを許さない。一分たりとも遅刻しない。一年たりとも無駄遣いをしない。あまりにすると大きなストレスになります。窮屈になり、爆発しそうになるでしょう。では、徹底的に優しくすればいいというと、これも考えものです。何も失敗しても許す。約束は破ってもいい。何でも自由にしていい。優しさは必要ですが、あまりにすると雨になってしまいます。生活に痩せるまで気持ちが緩むようになるのです。厳しくなりすぎてはいけない。優しくなりすぎてもいけない。では、どうするか。心の中には適度に厳しく、適度に優しくです。結婚生活では厳しさも優しさも両方必要です。適度を心がけ、バランスを両立させることが大切です。適度に厳しくすると、適度に生活が来てしまいます。適度に優しくすれば雨になるのを防ぎます。どちらかと見られるのではなく、バランスを心がけましょう。適度に厳しく、適度に優しく心がける。結婚生活に疲れた時の30のことだ。その8、最初からベストの選択をするのではない。少しずつ検討しながらベストに近づけていけばいい。最後や保険に失敗して後から病むことがあります。最初からベストの選択をするのはなかなか難しいのが現実です。頭では簡単にできそうでも実際は思うようにいかないでしょう。確かに一度決めると後から変更できないものがあるのも事実です。子供の名前は一度決めると後から変更できません。大きな契約を結んだ後も基本的に後から取り消すのは困難でしょう。後から変更できないものは慎難しく考えず、間違えた場合は正しく変更すればいいのです。最後に失敗しても命を奪えるわけではありません。余分な出費はかかりますが、後から本当に必要なものを買い直せばいいです。保険に失敗しても絶対変更できないわけではありません。後からもっと適切な保険に言い直せばいいです。時間とお金は少し無駄になるかもしれませんが、そのおかげでもっと良い選択ができるようになります。実際のことは後から対処できるものがないでしょう。むしろ良くない判断だと分かったでも、おのじと思うことです。気づかずにそのままにしていればどんどん悪化していくでしょう。できるだけ無駄は減らしたいことですが、ゼロにするのは困難です。最初からベストを求めるのではありません。少しずつ変更しながらベストの選択に近づけていけばいいのです。後から簡単に変更できることはあまり難しく考えすぎない。結婚生活に最大の30のことだ。その9、理解しようとしない人は理解されない。理解しようとする人は理解される。なぜ私のことを理解してくれないのか。もっと自分のことを理解してほしい。そう思ったら自分のことを理解してください。そんな自分は相手を理解しようとしているだろうかと。応援して相手を理解しようとすることを忘れ、自分の中身を理解してもらおうとしないです。誰でも自分が一番大好きです。相手の話より自分の話がしたい。 手に対するより自分を理解されたい。結果として相手より自分を優先していることが多いのです。しかし自分を理解してほしいという場合では人間関係をうまくやっていくのは難しい。自分のことに集中している人は自意識が過剰です。自分という風に言われていると近寄りがたくない相手はあなたを理解したい気持ちがするでしょう。自分を理解している前からまず相手を理解することから始めましょう。相手の考えていることや願っていることを理解します。想像だけで終わらせるのではありません。きちんと相手と向き合って話を粛清をしましょう。話をした方がもっと理解できるでしょう。あなたを理解したいという気持ちは言葉や態度から自然と相手に伝わります。あなたの優しい気持ちに相手は心を動かされるでしょう。すると今度は相手も理解しようと思うようになります。理解しようとする人が理解されるのです。自分を理解してもらいたいは最初に相手を理解することから始める。結婚生活に疲れた時の30の言葉、その10、全力の意味を勘違いしていないか。結婚生活に疲れる原因の一つは全力のなしですです。あれもこれも全力なしにできませんか。子育てでやることは全てやる。完璧なことたちをしっかりこなす。毎日夜遅くまで仕事をする。金属使いも手を抜かない。何もかもベストを尽くす姿勢です。確かに全力なしは素晴らしい姿勢ですが、人間の気力、体力、精神力には限界があります。最初から全力をしていると途中でエネルギーが不足してしまい、いずれ息切れするでしょう。結婚生活は長い。結婚生活は自分がない限り一生続く生活です。今のままのペースで一生やっていけるだろうと自分に問いかけてみてください。難しいと思うなら少しペースを落とした方がいいでしょう。全力の意味を勘違いしていませんか。完全な全力を心がけるのではありません。マイペースの範囲の全力を動かすのです。マラソンと同じです。長い距離を走るときは最初から完全な全力ではなく、マイペースの範囲の全力を心がけます。結果として最も良い結果につながります。最初から無理をしてはしないことです。長い結婚生活でもやっている程度のペースを心がけましょう。完全な全力ではなく、マイペースの範囲の全力を心がける。結婚生活にされたときの30の言葉、その11、結婚生活の悩みは誰に相談するかが大切。結婚生活にされたとき誰かに相談するのもいいでしょう。いや、むしろ一人で抱え込まず誰かに相談した方が賢明です。適切なアドバイスをもらえることでスッキリ解決することがあります。話だけでも聞いてもらいたい人もいるでしょう。誰かに思い切り話をすれば気持ちがスッキリして身心も軽くなることでしょう。さて、問題は誰に相談するかです。結婚生活の悩みはデリケートなテーマの一つ。デリケートな相談は相談内容が重要です。まず、注意者に相談内容はおしゃべりな人です。たとえ、気軽に話しやすい人でも相談するのは要注意です。おしゃべりな人に結婚生活にされたと相談すれば誰も言わないように念をしても油断できません。うっかり陰で話をされるとまたかなり広がります。予想外に大きく発展する可能性もゼロではありません。問題解決のために相談した人には余計に問題を大きくさせてしまうことがあるのです。相談するなら、プライバシーをしっかり守っている相手が適切です。例えば、口元から友人なら前のように話を聞いてくれるでしょう。区役所などに設置されている家族相談コーナーはありません。完全にプライバシーを守られた空間なら思い切りないように話せるでしょう。デリケートな相談は相談内容を慎重に選んだ上で相談するようにしましょう。相談するなら、できれば、近親者は避け、プライバシーをしっかり守っている相手を選ぶ。結婚生活にされた時の30の言葉、その順に、落ち込んでいても、何かしても挨拶だけは続けよう。結婚生活ではどんな状態の時でも挨拶だけは続けましょう。人と落ち込んでいる時は挨拶すべきでもないかもしれません。無駄無駄している時は相手の顔すら見たくないかもしれません。しかし挨拶をしなくなると夫婦の間のものはどんどん深まります。最初は小さなものでも無視が始まるとは気づく一方、気づけば修復できないことも望んでいる可能性もあります。挨拶は人間関係の損の一つです。基本的な部分を省略するとだんだん会話が損になります。挨拶を外すと落ち込んだ形の方が良くなります。無駄無駄しても頭の良いきっかけは見つかりません。結婚生活を続ける最低限の心がけとしてどんな状況でも挨拶だけは続けましょう。挨拶が相手の生き方になることは目指しかねません。落ち込んでいても無駄無駄しても挨拶だけは結婚生活にされたら今手にしている幸せを考えてみましょう。恵まれていないことだけ考えているとどんどん気づくなります。人の生活も不足や不満ばかりに気を見て笑って見るようになります。何もばかりを探すのは悪い癖です。何もばかりを考えるのではなく、あのものを考えましょう。例えば、健康であること、自分の家であること、健康であること、子供が生きていること、両親が生きていること、特に結婚生活であること、やられていることに注目すると、ますます幸せが感じられるでしょう。パートナーが生きていること、子供が生まれてきていること、家族も生きていること、記念日を一緒に祝うこと、一緒に食事を美味しいねと祝うこと、自分が親になり、両親の心があるようになったこと、他の親御さんたちと子育ての話を共有できること、他の人と接するのではなく、ただ恵まれている自分に感謝しましょう。すでに手にしているものを思い出し感謝するのです。そうすれば、自分が今恵まれていることに気づくでしょう。恵めている場合ではない、落ち込んではいないと思い、見るように元気になれるはずです。何もばかりを考えるのではなく、あのものを考える。結婚生活にされた時の30の言葉、その14、無駄な情報収集するだけでも前向きな行動。結婚生活にされてどうしていいかわからない時は情報収集です。本屋で本を買ったり、ウェブサイトを見たりして解決策を見つけるために情報収集をします。こういう時は余裕がないこともあって、無駄な時間が多くなります。自分はこんなことでいいのだろうかと思うかもしれません。しかし、無駄でもいいのです。相手の時間を使って自分なりに解決のための情報収集をしているなら有益な時間です。何もしないよりはずっと建設的です。上官の言葉を見つけるだけでもいいのです。その気持ちが悪い。そう、そうなんだよね。上官してほっとするだけでもそれ制限に役立ったと言えるでしょう。無駄な質もひとまず前向きに行動しているのですから素晴らしいと言います。無駄でもいいので、とにかく解決に向けた行動をする。結婚生活にされた時の30の言葉、その15、生活の中でゲームやテレビを楽しんだりする人も多いでしょう。ゲームやテレビはテレビを楽しむなら素晴らしい場所としていただきます。ゲームによってストレス発散や気分転換ができるでしょう。テレビはスイッチを入れるだけで面白い番組でお笑いができたり有益な情報を得られたりできます。家族と一緒にゲームやテレビを楽しめば家族の会話も楽しめるでしょう。しかし楽しいゲームやテレビもテレビが大切です。家族に接すると家族関係に悪影響を及ぼす可能性があるからです。画面に向かって黙々と集中する姿が理想的とは言えません。ゲームやテレビに接する時間がなくなりすぎると家族同士で向き合う時間が減ってしまいます。ゲームやテレビのスイッチを消し家族で会話する時間を作りましょう。家族の会話ならゲームやテレビを楽しみながらでもできると思うかもしれませんが、会話の質が違うのです。ディスプレイではなく、お互いの顔を見て話すことの方が気持ちを会話しやすくなります。お互いに顔を見て話したいできれば、たわいもない内容でもいいのです。こんなことがあったよ。今日あったことを少し話すだけでも家族に泣きが上がります。話をしても仕方ないと思わず積極的に話していきましょう。ゲームやテレビを接する時間を増やし、家族と向き合って話をする時間を増やす。結婚生活にされた時の30の言葉、その16、愛情を持って接しないと、上手な人間関係になる。結婚生活にされた時は、自分が愛情を持って接しているか考えてみましょう。愛情が足りないまま家族に接していると、慣れ作業のように心のない快適な愛情になりがちです。例えば、おはようという挨拶をする場面です。ぼっとしながら、おはようという愛と心を込めて、おはようという愛とは大きな差があるでしょう。やはり心を込めて挨拶する方が愛情もしっかり伝わります。愛情を忘れたまま家族に接していると、深い愛情も深まりません。人間にならない上手な人間関係になってしまいます。スピードと結果に注意なのと少し上手くないことがあった時に嫌がりがちです。今一度自分の愛情を持って家族と接しているかしばらく考えてみましょう。もし考えなと思うならこれからはもう少し愛情を持って接します。無表情ではなくニコニコしながら話しかけましょう。冷淡な態度ではなく真に態度で接しましょう。動作は遅くなってもいいのですが愛情だけは忘れないようにします。豊かな愛情を持って接すれば結婚生活の際は次第に超えていくでしょう。動作は遅くなってもいいので愛情を持って接する。結婚生活にされた時の30の言葉、その17、面倒と思いながらやるとますます面倒になる。面倒と思いながら行動していませんか。確かに日常では面倒だと思うことが一つや二つあるもの。でもなかったり煩わしかったりして不快に感じることがあります。どんな天才でも人でも面倒に思うことがあるはずです。面倒なことは力がない、やる気がない、集中できない、無参考し、面倒と思いながらやるとますます面倒になるでしょう。嫌な気持ちなことがあるので増幅されます。たとえ自分の気が済まないことでもやらなければいけないことがありませんが、無理に入れようとしても、気力、体力、精神力も何しようもするだけ。物事は楽しむ気持ちを持って取り組みましょう。逃げる気持ちはなく、追いかける気持ちを持って戦うことが大切です。これからすることは自分が好きならやることだ。思いっきり楽しんでやろう。どんなことになるかワクワクする。思い出をするような感覚で前向きに取り組めば、体はワクワクになり、心のエンジンに気がします。考え方のポジティブには心だけでなく、仕事の結果も良くなるでしょう。幸いにもあなたの精神さえあれば、心の状態は今すぐ変えられます。せっかくの一日を楽しく過ごすためにも、面倒な仕事であっても楽しむ気持ちを持って取り組みましょう。面倒な気持ちはなく、楽しむ気持ちを持って取り組む。結婚生活にされた時の30の言葉、その18、国をしっかり言わないと生活が立てやすい。人生を長く生きるにつれて国の面倒を省きがちです。例えば、誕生日や年末年始です。別に特別なことではない。祝ったことで時間とお金が入るだけ。そもそも忙しくてそんなに合わない。何度も経験していることもあり、年を取りにつれて感動なんで、だんだん勉強する傾向があります。人によっては完全に省く人もいるのではないでしょうか。価値観は自由でいいんですが、ちょっと待ってください。国の面倒を省くと経験があります。誕生日を祝わないと年齢があなたという実感がありません。 年末年始を祝わないと年が明けたという実感も近くになります。新しいステージに移った実感が十分になると、自宅と現実の間にギャップがなります。その結果、生活が楽だけでなく、人生のやりがいがなくなってしまうのです。人生の大切な日は、無理と思わずしっかり祝いましょう。イベントには、国の自宅を促す意味があります。誕生日や年末年始のイベントをしっかり祝うから、新しい学びという実感が強くなります。ゲートを買って、今のもよし。豪華レストランで食事をするのもよし。年に向かって、拝んだでも実感が湧いてくるでしょう。新しいステージに移ったという国の自宅を促しましょう。さあ、頑張るぞという前向きな日が強くなることで、生活が引き締まるのです。国のイベントはしっかり祝って、新しいステージに移った自宅を促し、生活を引き締める。結婚生活にされた時の30の言葉。その19、言葉遣いが乱暴になると結婚生活に使いやすくなる。結婚生活にされている原因は乱暴な言葉遣いかもしれません。自分の言葉遣いを振り返ってみましょう。言葉遣いが乱暴になると結婚生活に使いやすくなります。バカじゃないの。さっさとやるよ。そんなことはどうでもいい。それができるだろう。どうせ同じに決まっているだろう。楽に言いやすい一言ではありますが、どことなく心が傷つく言葉です。言葉に取れない身代わりにはよくありません。家族だから楽な言葉遣いでもいいではないかと思うかもしれません。しかし、家族だからこそ言葉遣いが大事です。家族は一生続く人間関係です。苦しい時も悲しい時も一緒に乗り越える存在です。だからこそ言葉遣いは人間関係の中心とも言える重要な要素です。一生続く人間関係としてふさわしい言葉遣いになっているかどうかです。言葉は単なるコミュニケーションの手段ではありません。自分の心を伝えるための手段です。相手を大切に思うなら言葉遣いも丁寧にすることが大切です。大丈夫だよ。きっとできるよ。期待しているからね。どうまくいくことを祈っている。人間なら間違えることもあるよ。相手を元気づけたり、役に立てたりする言葉遣いを意識すれば、ますます家族が深まります。家族からこそ、今一度丁寧な言葉遣いを意識する。結婚生活にされた時の30の言葉。その20、たまにはいい夫、いい妻を休んでしまっていい。いい夫、いい妻を意識しすぎていませんか。結婚するといい夫でいなければいけない、いい妻でいなければならないと考えることが多くなるでしょう。いい夫として、どんな話でも最後まで何でも付き合い、休日は家族のためにたっぷりこうする。いい妻として、美味しい料理は心を込めて作り、子供の社会にも寄り添うまで付き合う。家族を維持するためにそれぞれに与えられた役割を忠実に守ろうと懸命努力しているでしょう。しかし、これがずっと続くとなるとどうでしょうか。役割に縛られると行動も縛られます。自分の身を大きく見せるとストレスもたまりやすくなり、少し疲れるのではないでしょうか。たまにはいい夫といい妻を休んでみませんか。役者ですが、役を休む暇なのですが、いい夫といい妻も役を休む暇なって自然でしょう。いい夫といい妻の定休日です。カレンダーにいい夫といい妻の定休日をつけたら簡単にできないです。疲れている日はお休みをする暇なっても、まずは当たりません。今日は自由にさせてねという日をつけたら楽しみになり、心にゆとりもらえます。息の上手な人は休憩も上手です。たまに休んだ方がますますいい夫といい妻になるのです。たまにはいい夫といい妻であることを休む日をする。結婚生活にされた時の30の言葉。その11、幸せな結婚生活のために貯金するのには使うことも大切。将来のために備えたいのは貯金です。これからも長く続く結婚生活。食費や電気代だけでなく、将来の家の料金のため貯金に入る夫婦も多いはずです。生活の中を節約できることは節約しているでしょう。しかし、貯金は大変将来我慢だと思います。貯金ばかりしていると我慢ばかりになってしまい、ストレスも溜まります。小さなストレスも積み重ねれば大きな山になります。気づけば、何時の大きなストレスになっているようです。幸せな結婚生活のために貯金するのもいいですが、時は使うことも大切です。結婚生活にされたら、そう思った時は貯金の罠も少し抑えてみてはいかがでしょうか。貯金も程度が大切です。たまには贅沢をしてみましょう。美味しい食事を食べたり、自分にプレゼントを買ってみたり、笑顔を見たりなどです。たまには節約や貯金を忘れるようにして贅沢するなら誰も怒らないでしょう。少々行動と言えばそれまでですが、何か結婚生活を考えるなら立派な少々行動です。贅沢をしてみて楽しむのもいいですが、夫婦で楽しめば絆が一層深まるでしょう。カレンダーに貯金を忘れる日と書き込めば予定もできないです。気分が悪くなってこの日を目指して頑張ろうと気力が湧けるはずです。たまには貯金を忘れる様子に贅沢を楽しむ。結婚生活にされた時の30の言葉。その順に、同じ話を何度もされるのは相手の話をきちんと聞いていないから。家族内の会話では同じ話を繰り返し聞かせることがあります。以前に一度聞いた話を初めて話すような口調で再び話し始められると一瞬となります。一度や今ならまだ許せても毎回続くとさすがに連絡します。その話なら前も聞いたよ。うっかり言いそうになりますが、この時に大切なことがあります。同じ話を何度もされる原因はパターンがあります。相手の話をきちんと聞いていない場合が多いのです。適当な話を聞き流していると話している人はきちんと聞いていないと不安に思います。会話にもやもやした状況の反対が多い。すっきりした反対が得られず、また別の機会でいいとなってしまうのです。胸に手を当てて振り返ると心当たりがあるのではないでしょうか。とにかく家族内の会話は家族からこそ聞き流しなしです。話をじっくり聞くことは相手を理解するだけでなく、絆を深める意味もあります。一つ一つの話を腰を据えてじっくり聞くことが大切です。体と顔を見て相手を聞きながらしっかり聞きましょう。途中で話を遮らず最後まで話を聞きます。向きの話よりなるほど、そうだねと言えばますます喜ばれます。しっかり聞いてもらったという反対があれば同じ話を繰り返すことになるのです。一つ一つの話は聞き流すのではなく、最後までじっくり聞く。結婚生活にされた時の30の言葉。その13、家族内にこういう習慣がないと親しい関係でもなれる。家族内でもこういう関係を作りましょう。こういう習慣がないとそれが当たり前という反対になってしまい、生活がなります。一生懸命頑張ったことは素直に褒められたいもの。褒められた気持ちに年齢も性別も関係ありません。すごい。素敵だね。頑張ったね。素晴らしい。尊敬するよ。褒められると誰でも素直に嬉しいでしょう。ところが家族内の場合、あまりに身近な関係のため今さら言っても仕方ないという感覚がないらしいです。もしくは大事な家族関係だからこそ褒めるのが正しいと思う人もいるでしょう。しかし家族関係だからこそ油断は禁物です。家族内でもやはりこういう関係は必要です。家族内にこういう習慣がないと親しい関係でもなれます。最初はなかなか言い始めるのが恥ずかしいものですが、勇気を出してみましょう。褒められる相手は喜び、恥ずかしい方々がますます溢れるようになるでしょう。しばらくするとだんだん慣れてきてこのような当たり前になってくるはずです。最低でも1日1回は褒めるのを目標にしましょう。1日1回は何か褒めれば必ず温かい家族関係を維持できます。家族内でもこういう関係を作り習慣づける。結婚生活にされた時の30の言葉。その14、何のためにそれをするのか。答えは一つ、家族だから。結婚生活を送っていると疑問に思うことがあります。何のためにそれをするのかです。いつも習慣になっていることはついその目標を忘れてしまいがちです。例えば家族で外食したり、実家に帰省したり、家族旅行をしたりなどです。そうした瞬間何のためにするのだろう、別に必要ないのではないかと思ってしまう。結婚生活が長くなるにつれて自然な刺激が薄れると、その行動の目的に迷いが生じることもあるかもしれません。そんな時の答えは一つです。家族だからです。何のために帰省するのか。それは家族だから。何のためにみんなで一緒に食事をするのか。それは家族だから。何のために家族旅行をするのか。それは家族だから。家族という結びつきは重大です。家族という人とは簡単に言いますが、人生における最も基本的かつ重要な存在です。家族は空気のようなものです。普段の相手を感じませんが、なるととても困る存在です。世界でたった一つしかない人間関係の間であることを再確認できれば、身も心も必死なでしょう。今一度原点に立ち返りましょう。家族のためにしていることがあれば、忘れかけていた大切な感情が蘇ってくるはずです。行動の目的に問題が生じたときは、家族だからという原点に立ち返る。結婚生活にされたときの30の言葉。その15、家族の問題が早めに改善しておかないと、後になりについて解決が難しくなる。家族内に問題があるなら早めの解決が大切です。時間の流れに任せて自然と修復されるのも、まず状況もあるかもしれません。確かに時間の音が有効なケースもあります。興奮した感情や PP 尺度などは適度に時間の音が収まりやすいでしょう。時間の音が問題解決につながるケースもありますが、あくまで一部の状況の場合です。家族内の問題には要注意です。根本的な家族の問題は基本的に何かをしない限り解決しないのが普通です。例えば家族間に問題があれば時間があれば、あったそうと改善が難しくなります。会話をしない、協力しないなどの状況が曖昧になると、後になりについて改善するのが難しくなります。何事も早めの解決が重要ですが、家族の場合は特に大切です。仕事では上司が代わって責任を負ってくれしかもその代償は人生に関わることが重要です。時間の解決に必要なのはまだいいのですが、基本的に講師はせず早めの解決を行うのが賢明です。問題が大きくなりすぎない位置に取り組んだ方が解決しやすい上、最小限のマネージで解決できます。家族内の問題は放置せず早めに解決しておく。結婚生活にされた時の30の言葉。その16、たまには今までのおしゃれをすると新鮮な雰囲気が蘇る。今までもたまにおしゃれをしてみましょう。今からは完全な概念となるんです。こういうことして付き合っている時はおしゃれをしていましたが、夫婦になればさほど気合いを入れなくてもよくなります。ましてや今までのおしゃれのことが何か格好で用意することが多いでしょう。一日中、誰まで過ごす工夫もいるかもしれません。今までですから、もちろん自由なのですが、自由するのも考えものです。いつも誰かと格好をしていると生活の夫婦関係も分かりやすくなります。来週するときにおしゃれをするのもいいですが、たまには今までのおしゃれを行ってみましょう。例えば、誕生日や結婚記念日などはいかがでしょうか。大切な節目は家族という繋ぎを確かめる大事な瞬間です。大切な節目は今までのおしゃれをすることになってもいいでしょう。綺麗な服を着て、カメラをきちんと整え、アクセサリーを身につける。自分が魅力的にするようなおしゃれをすると、こういう時代に戻ったような感覚が得られるでしょう。気合いを入れた服装をすれば、夫婦間の刺激になり、誰かが生活になってしまいます。 おしゃれをしたいとは向上心の表れです。おしゃれをするとき人のことはわからないです。夫婦だけでなく今までも新鮮さが読みがいるのです。たまには今までもおしゃれをしてみる。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その20は、結婚してからも自分磨きは必要。華やかな世界を夢見ていた結婚生活。ところが現実は同居生活が長くなることを慣れた生活に陥りがちです。その原因の一つは自分磨きをしなくなることです。今では結婚という目的のためにおしゃれや自分磨きに励んできましたが、結婚すると忘れがちになります。結婚生活に安心してしまうと次の目的を見失い、もう自分を高めなくてよいと油断しがちです。しかし結婚してからも自分磨きは必要です。新しい仕事を見て同様を磨き、自分の価値を高める行為はありません。もっとも手軽なことは本を読むことです。実用書で新しい知識を得ると世界観の広がりに頭が鍛えられます。自由を磨けば生きるのが上手になるでしょう。自己啓発書でも構いません。もっと頑張ろう、まだまだこれからという意欲が高まるだけでも本の読んだりになります。時間やお金に余裕があれば新たに習い事を始めるのもいいでしょう。自分の成長を実感できれば生きることが楽しくなります。上司で新しい友人ができればますます人生の楽しみが増えます。忘れてないのは金庫です。結婚してだらだら生活が続くと余計な仕事がついたり、お金ができたりします。引き締まった肉体を維持するために適度な運動で体を鍛えましょう。適度な運動は健康維持に役立ちます。現状維持と言い始めたらすでに過去戦です。目線は常に上向きを維持しましょう。自分磨きを続けることで自分の高めるだけでなく生活を引き締めることもあります。結婚してからも自分磨きをする。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その20歳、金属機械は距離感が重要。結婚して新居で生活を始めると、大変将来に金属機械が発生します。世間では積極的に金属機械をしようという考えが一般的です。地域とのつながりを深めた方が答えに助け合い、心を豊かにしていきます。もちろん地域の住民として最低限の仕事をする必要があるでしょう。その地域に住んでいるメンバーの人として地元の要人に参加して管理をしなければいけないこともあります。しかし、最低限の仕事さえできればあとは自由です。金属機械の距離感は人それぞれです。信頼できる金属さんならプライベートまで突っ込んでもっと深く付き合うのもいいでしょう。逆に相手が嫌な様子を見せながらあまりにも苦労するのも迷惑になるでしょう。金属機械の中ではあまり会議しないでいるのも自由です。相性の問題もあるため、以前には言えないこと。金属機械の距離感に正解はありません。大切なことは自分にとって最も適度な距離感を見つけることです。その場所に住み続けているために、ご近所さんとは長い付き合いになるでしょう。ちょうどいい距離感が保った方が長い付き合いも楽しめます。金属機械は自分にとってちょうどいい距離を維持する。結婚生活に疲れた時の30の言葉。その19、心もして嫌がらせても手の技を強くしない。心もして嫌がらせても手の技を強くしないことです。嫌な技を強くしめてしまう行為です。嫌な技を強くしめることができませんから、強くしめることができません。私は怒っているという表情として、技を強くいや、ちょっと最近見せていないと思うかもしれませんが、客観的に見てみましょう。確かに暴力は食っていませんが、ドアを強くしめた大きな音を通して相手にストレスを見せています。ドアを強くしめると、ドアを痛める原因になるでしょう。物にあってストレスを発散させているのと同じ状態です。自分はスッキリするかもしれませんが、相手もドアもマネージャーに怒らしくない対応なのです。転んでいないがしても、ドアを強くしめないことです。相手と心もしていないがしても、ゆっくり手の技を締めましょう。むしろ、嫌な人こそ、いつも嫌な人こそ、いつも嫌な人こそ、嫌な人こそ、あなたの大人しさが試されます。感情をコントロールして、恥ずかしくない振る舞いを残っているのが大人です。心もしても手の技は優しく締める。結婚生活に疲れた時の30の言葉。結婚生活には山や谷があります。山や谷があるとき、何とか乗り越えなければと思っていくのでしょう。それはいいのですが、要世界には一人だけ乗り越えようとするパターンです。一人だけ乗り越えようとするのは単独行動です。一人で行動しようとすると、パートナーは答えらしになります。パートナーは心の中でちょっと待ってよ。一人にしないでよと思うでしょう。一人だけ乗り越えるのはパートナーは置いてこりになります。結婚生活で生じる困難も一人で乗り越えるのもいいですが、それは家族である意味がありません。そんなことこそ次の言葉を思い出してください。一緒に頑張ろうです。家族とは運命共同体です。パートナーや我が子と力を合わせて一緒に頑張っていくものです。個人としては別々でもお互いの事情が我が子に影響します。そんなことこそ大変な時代を一緒に頑張っていこう。人としては別々の存在であっても一緒に頑張るという意識は共通です。一緒にというキーワードを含めて話し合えば運命共同体の再認識が流れて結束力がますます強くなります。お互いに同じことをしようとは個人としては別々でも一体考えられ困難を乗り越えやすくなります。一緒に乗り越えようと頑張っている時は乗り越えた後必ずいい思い出になります。力を合わせたら共通の相手になり、共通の相手になり、共通の思い出になります。あの時は相手になったためと一緒に笑えるようになります。その思いが家族として寄り添うと良い彼女です。一緒に頑張ろうと話し合い運命共同体という意識を高める。結婚生活に疲れた時の30の言葉。まとめ。その1。結婚生活の最善の取り組み。その2。固定観念を持たず自分たちの結婚生活は自分たちで作る。その3。結婚生活に完璧を求めない。その6、煩わしいことは頭が適度に聞き流して、その場を忍ぶ。その7、適度に厳しく、適度に優しく心がける。その8、後から簡単に変更できることならあまり難しく考えすぎない。その9、自分の理解してもらいたければ最初に相手を理解することから始める。その10、完全な全力ではなくマイペースの範囲の全力を心がける。その11、相談するならできれば近親者は避け、ない意思をしっかり守ってくれる相手を選ぶ。その12、落ち込んでいても無駄無駄しても挨拶だけはする。その13、ない物語を考えるのではなくあるものを考える。その14、グラグラでもいいのでとにかく解決に向けた行動をする。その15、ゲームやテレビと接する時間を増やし、家族と向き合って話をする時間を増やす。その16、動作は遅くなってもいいので愛情を持って接する。その17、面倒な気持ちではなく楽しむ気持ちを持って取り組む。その18、国の伝統はしっかり待って新しい政治に移った理解を成し、生活を縮める。家族からこそ毎日の丁寧な言葉遣いを意識する。その20、頼まないよといつまでやることを休む気をする。その21、頼まないは貯金を忘れる気をする、贅沢を楽しむ。その22、一つ一つの話は聞き流すのではなく最後までじっくり聞く。その23、家族内でも困難関係を作り中断づける。その24、行動の目的に問題が生じたときは家族からという原点に立ち返る。その15、家族内の問題は放置せず早めに解決しておく。その16、頼まないは今からでもおしゃれをしてみる。その17、結婚してからも自分に磨きをする。その18、金属使いは自分にとってちょうどいい距離を意識する。その19、行動しても手の技は優しくしめる。その30、一緒に頑張ろうと励まし合い運命共同体という意識を高める。